TBS Podcast。
はい、ということで火曜日ね、直前までこうメンタルが削られる世間話っていうね。
いろんな人がいますねという話をしてましたね。
そう、世の中ね、困ったものですね、やっぱりね。
困ったもんですね。
困ったものといえばやはりこの天気と言いましょうか。
列。
ね、大垣さん命名列ですよ。もうついに来たね。ついに列本格と言いましょうか。
いや、本当になんだかんだでも東京に来た頃は、言っても京都に比べればマシよなと思ってたんです。はい。本当に何ですか、ドライヤーの風当てられるような空気だったので、うん、京都って、
盆地が、
そうなんです、ね、こもってるって感じだったんですが、うんうん、全然引きを取らない暑さ、
今日はだって
びっくり
37.2 度ですね、
これ体温じゃん、
赤坂、これね、もう体温ってか
人のこう肌に張り付けて歩いてるようなもんですよ。
37度はもう全然微熱っていうか、俺これ37度で言ったら俺コロナ疑いますもん。だって
確かにそうですね。
おいや、だから
ちょっと帰ってくださいの、
本当ですよ、だからもう全体がもうちょっと帰ってくださいの、全体がちょっと帰ってくださいなってわけだから、いやいやいやいや、恐ろしいことですよ。だから今日は本当に表出ちゃダメな感じね
って思いましたね。朝パーって開けたの、カーテン開けたらアホみたいに青空で、
雲がない、もう、ね、逃げ場がない、
怖って思いましたね、
ね
え、
お出かけしなきゃいけない。だからちょっとできるだけね、まあ移動とかにね、まあ、日陰を通るとか。
そうですね。日傘がこういう時すごい大事かもしれないです。
本当に俺信号を渡る時にこう影を選んでこうやって来ましたもんね。なんかステルス系のゲームをやるような感じで。でも本当にそんぐらいしないと身の危険を感じる感じだった。皆さんも本当にね、そういう感じだったと思いますけどね。
暑かった。
いや、その危険を感じるって意味では、だから冷静に考えてみるとですよ。だからその、今日はうわ、ひどいね、と、こんな中表出たくない。運動なんか持ってのほか、オリンピックって、
あれ確かこの時期に
今日は本来だったら何でしょう、日程的には
何
でしたっけ、
たんだろう、
競歩とかそんな感じだった
確か、ね、先週末ぐらいが競歩だった、
先週末が競歩か、とにかくこの感じで、いや表出たらやばいよね、危険だよね、オリンピック
あかんかんかんかん、
うん、ね、だからちょっとこれはそのもちろんね、延長になって、まあ選手の方々中心にね、いろいろ大変だったっていうのは大変前提としますけども、これはやはりちょっと無理だったっていうか、ね、ここで運動させようとしてたのかっていう感じは、
中の幸いこの気温で外に人が行く必要がなくて、まだよかった
ね
え、
少なくとも今年のやっぱりこの天気の下で運動はしない方がいいんじゃないのかな。なんでこの季節なのかなみたいな。シックスジャンクション。アフターシックスジャンクション。8月11日火曜日、時刻は6時3分です。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは。TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、通称アトロク。パーソナリティは私、ラップグループライムスターの歌丸です。そして
火曜日パートナーの宇垣美里です。
おっと、言い忘れてました。私、本日は、第6スタジオに参上しております。
そうなんですよ。今日もいらっしゃる。
私はスタジオにいたらもう宇垣さんがね、入ってきて、あ、いるっつってね。
そう、いるんだったら言ってよって。最近すごい面白い服買ったから、それ着てこようかと思ったのに。
面白い服を見せようとしてくれて、それいずれちょっと楽しみにしてますけどね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。いや、そうなんですよ、ちょっと今日はね、まあ、千葉先生のね、その後8時台にね、
はい、
千葉哲也先生の、まあ、インタビューとかもありまして、まあ、いろんなことがあって、やっぱりね、リモートじゃない方がいいなという判断の時はこうやって告知させていただいているということで、
わーい、
ありがとうございます。まあ、そんな中でね、直接会ってるからこそのこのね、心が削られる世間話これをしてからのこの暑さ話、ね、
すいませんね、本当に
何だろう、
私は
うがきさが悪いんじゃないんですけどね、いや、とにかく群馬でも40度、
風呂じゃん、
八王子でも39度、東京赤坂でも今 37.2 度とね、これ記録されておりますから、まあ、当然照り返しなんかもありますから、体感はもっと高いですしね、
そうですね、じりじりと、なんていうんでしょう、何かが削られていく音がするような日差し、
皆さんお気をつけください。だからもうオリンピックはあれですって、本当だったら9日ですか、先週終わってたそうなんですけども、
なるほど、
まあ、タッチのさ、でも逆に言えばもうずっと梅雨が続いてたっていうことですよ ね、
ちょっと今年は割と異常というかね、すごく長かったですから、
過ごしやすい時期もあるにはあったんで、そういう意味ではそうか、政府だったのかって、そういうことでもねえだろうっていうね、だから、いやね、オリンピック、僕は思うにね、だからその、フルマラソンなんかさ、もちろん分かりますよ、その、ちゃんとね、自然の中っていうか、その表で走るのが一番いいと思いますけど、なんかできないのかなと、屋内のすごい巨大な施設を作って、
確かに、
その中に、だからその、42点、そのあれがさ、その全部このご丁寧に同じところじゃなくても、その、ルートを作んなくても、実は同じところを回っているんだけど、壁が、これ私のアイデアです、バーチャルっていうか、
はい、
壁に、なんだ、プロジェクションマッピングとか、そういうので、ものすごくいろんなドリーミーなところとか、
いいですね、
いろんなところを通れるっていう、こう、なんていうの、
景色は変わっていく。
景色は変わっていく。でも実はよく考えると中はぐるぐるぐるぐる回ってるだけ。
場所は一緒だけど、うん、あの地面もまたちょっと、あの角度を変えたりしたら、
そう、坂ができていたりとか、うんうんうん、そういうのがこう実はすごく限られた空間の中でできる。で周りの景色が変わっていく。でそういうのだからカメラなんかも置き放題、
いいですね。
中古なんかもすげえしやすいという、まあ、当然温度なんかもコントロールされている。
もうなんか四季を巡るとこもできるかもしれませんね。
そうそう、そういうバーチャルマラソン施設っていうかバーチャル運動施設みたいなのを作ればいいんじゃねという私の安易かつで、あれな、あれ、
簡単だね。でも、あったらいいなって、だってもう、この時期ですと、うん、なかなかお外で遊ぶの厳しいですから、そういうところがあれば、
そうです、そうです。
そこに遊びに行けばいいんだもん。
そうです、そうです。だから、そういう、しかもそれなんかね、そのオリンピック終わった後も、いろんなことに使えるじゃないですか、そういう施設があれば。
うん、
これどうです、どうです、どうです、どうです、東京都、東京都。ね。
東京都に作る土地、あるか
も。まあ、東京、いや、だから東京じゃなくたっていいんだよ。だから、その、あの、北海道でやるとかあったじゃない、うんうんうん、それはさ。
確かにありましたね。
うん、それはもう、だから、その、広い国土の人から見れば、もう、それは北海道も東京もう、もう
確かに
東京、東京もう大体、大体東京もうそれはもう
2時間で月は近いみたいなことを中国人の友人が言っておりました。
でしょでしょでしょ、全然全然全然、もう日本の国土ぐらいなら全然もうギリありっていうことで、だからそのいいじゃん、分担さ、分担、
ね、
分担開催でいいじゃないのっていうさ。僕はなんかそのバーチャルなんかあれみたいの、なんかでもさっきその話雑談してたら、ーツール・ド・フランスの自転車レース、
はいはい、
あのあれなんかもうバーチャルのね、なんかあれみたいなやってるらしいですな、こう自転車こぐやつで周りがこう景色がみたいなね、
うん、ね、どんどん、まあ、そういう技術があるのなら最終屋内で、
そう屋内かつ
聞いたところでね、
最終的にはあの集まる必要がないって感
じ確かにその場で走りゃいい可能性もある。
オンラインでね、そしたらもうこれはあれですよ、ディスタンスきっかけね保ったままできるオリンピックってことですから、うん、という点もありまして、まあ、とにかくこの炎天下で運動はさせられねえべっていう、
今日は外出ちゃダメよ、
ダメよ本当に本当に、ということで皆さんね、水分補給、
そうですね、マスクしてるとさらにやっぱこもっちゃうから、う
ん、いやあとはなんだ、
飲んで飲んで、
なんか時間帯とかその、まあ、まずそのオリンピックもさ、まあ、アメリカのね、うん、そのなんかテレビ放映の都合だなんだっていうのは聞いたことありますけど、
スポット空いてる時期みたいなね、
うん、何もここじゃ日本いろんないい時期あるよ、季節、日本
春とか秋とか、
春とか秋とか春とか秋とか春とか秋とかあるじゃんよだからね、そこね、
そこだといいよ、過ごしやすいよって、
アメリカがほらもうちょっとする、いやうちちょっともうちょっとするとスーパーボール入っちゃいますんだよねさ、そのいろんなもう一年中そのビッグイベントがあるからね、あのオリンピックここしか空いてないんで、それはでもさ、そんなんでここで選手にやるさ、やらされる方にはなってみてよって話だから
ね、うん、思っちゃいますけど、
改めてそこはね、あのまあ、ちょっとその延期になったことをまだやり方とかも含めてなね、考える
時間がねできたという考え方もあるかもしれない、
うん、まあ、少なくとも今日じゃなくてよかったということは思います
ね、本当にそう、
うん、あとじゃあちょっとカルチャーニュース的なところをお伝えしておきましょうかね、はい、あれですよ、ちょっとこれ、まあ、あの事件性がねあれですけど、あの漫画のねアクタージュっていう、僕読んでなかった週刊少年ジャンプ
で、
ね、
私は読んでいた、
原作者の方なんですな、
はい、原作者の方が松木達也
容疑者が強制わいせつ容疑で逮捕で、
はい、
漫画当然これ連載打ち切りになっちゃった、はい、いろいろこれからねなんか展開していく予定だったみたいなこと
で、ね、これからっていうところだったので、またね、あと作画の方は違う方なので、あの絵はすごい綺麗で ね、すごい私好きだったんですけど、
作品そのものはすごく面白くなっていたっていうことらしいんですけどね、
は
い、
ただ一方でもちろん、
ね、もちろんそれは被害者の方いてね、
はい、
ということですから、これはもうやむなしかと思いますが、
ね、被害者の方とか同じ被害に遭ったことがある方が思い出してしまったらいけないと私は思うので、
いやだからその作画の方なんかいいとばっかりじゃない、だってその作品のイメージとともにさ、ね、背負ってかざられないわけで、自分全然悪くないのにさ、
私好きだったんですよこの話
ね、漫画としては良かったっていうことはね、うん、聞くんだけど、まあ、本当にもう残念だし、まあ、腹立つ話だよね、それはね、
そうですね、改めてやっぱそういうことは、うん、軽くない、
もちろん
当たり前だけど、
もちろんです、もちろんです本当に、
うん、
うん、ということでちょっとこういう残念なニュースもありましたけどね、はい、ちょっと漫画絡みでね、今日8時台に千葉哲也先生お話を伺うじゃないですか、はい、あの前回というかね、前は2015年にですね、あのウィークエンドシャッフル時代にインタビューさせていただいて、
5年前ですか、
5年前ですよ、うん、10月だったんですね、あの時は、でその時は練馬にあるその千葉先生のまあご自宅や作業場というか、
はい、
に伺ってですね、でですね、もう僕、うん、千葉先生本当にまあその番宣の時から言ってますけど、本当 に尊敬して、まあ僕だけじゃないですけど、うん、まあ手塚治虫さん漫画の神様なんて言われて、これはもちろん異論ないですけど、手塚さんがまあすごくストーリーを、要するにある種神の俯瞰ね、視点的にですね、うん、まあ、ものすごく壮大なテーマを持ったドラマを、ストーリーを構築していく、壮大なストーリーを構築していく、ストーリー構築型の神様とするならば、千葉哲也先生はあくまでキャラクター側に寄り添った。うん、しかもそのキャラクターっていうのがその主人公だけじゃなくて、漫画の中に描かれる全てのキャラクター、脇のモブキャラと言われる、そういう人にまで本当に人生とかバックボーンとか、うん、事情とか、そういうものをちゃんと感じさせるようなキャラクター中心型、だからストーリーでぐいぐいね、読ませるという、手塚型に対して、千葉哲也型のやっぱり太い幹があって、キャラクターでこう展開させていく。うん、で、という、だから、本当に二大巨頭っていうか、二大漫画の神様。
もう総兵器をなすという。
総兵器をなすと思ってます。うん、で、まあ、千葉さんは本当に、ご存命どころか、現役バリバリで、
ね、
もう秀吉のたり日記が、もう現役バリバリで面白すぎる連載されてる。御年81歳にして、この勢い。僕、ちょっとね、前回インタビューした時は、実は、ヒネモスのたり日記、連載始まる前だったんですね。うん、
はい、
で、網膜剥離とかね、ちょっと、ご病気されたりして、うん、しばらくちょっと本格的な、操作ができないというようなこと、漫画の中にも書かれてますけど、うん、まあ、僕としても、まあ、そりゃそうだよな、ということで、しばらくは、先生のその新作、ね、うん、まあ、まとまったものというのは、ちょっとね、期待できないのかな、なんて、失礼ながら思っていたのに、その後に始まった、もう、ヒネモスのたり日記が、なんで、絶好調なんだけど。
そう、面白いし。
面白い。宇垣さんになって、いかがでした、
はい、面白いですし、読めば読むほど、うん、千葉先生のことが好きになる。
ねえ、お人柄が本当
に。そうが、やっぱ滲み出て、もちろんその、まあ、ご本人のお話を書いてるからこそだと思うんですが、うん、好きになるし、あと、絵が優しい。
そうですよね。
なんだろう、すごく記憶にあるように感じてしまうような優しい色使いであるとか、うん、タッチであるとか、うん、はい、なんか、ふわっと入ってくる絵だな、うんうんうん、もちろんお上手なんですけど、うんうん、押し付けがましくない、なんて言ったらいいんだろう、はい、すごく優しいなって思いました。い
や、まさにその押し付けがましくないっておっしゃったら、本当に言えてみようというか、我が言えたりというか、うん、先生の漫画って要はですね、こう例えば部屋の様子、いっぱい人がいる部屋の様子を描くときに、まあ、上から斜め上からこう俯瞰視点多いんですけど、うん、その時にいわゆるこう遠近法パースをつけずに書くと、うん、で要するに遠近法をあまり使わずに書くってどういうことかっていうと、画面の中のここを見なさいっていう、その作者の主張が前面に出すぎない作りというのかな、
うん、
だから主人公が画面のその中の中で、主人公はでもあくまで隅っこの方で喋ってるだけで、周りにはいろんな人がいたりとか、いろんなものがあったりとかっていうんで、うん、その全てに読者は目が行くし、なんならその想像力も働く。で前回インタビューした時に、うん、そのいろんなモブキャラと言われるようなところにもそのバックボーンを感じるのが本当千葉先生の作風だと思いますって言ったら、やっぱり書いてるうちに楽しくなっちゃって、うん、でこいつはどう、例えば新聞記者がこう来るだけの場面でも、こいつは新米記者なのか、どんなぐらいの経験を積んでるのか、うん、どんな思いで来てるのかってことをやっぱ考えながら書いてしまうなんてことをおっしゃってて、だからまさに今宇垣さんがおっしゃってたその押し付けがましくなさ、もっと言えば主人公たちだけに物語っていうか物語世界が奉仕してない、
うん、
世界って当然その主人公のための、
当たり前ですからね、
そう、うん、主人公のためだけにあるわけじゃないじゃない、うん、でも物語ってもう作者はさ主人公中心に進めるんだから、主人公中心の世界にした方が都合がいいはずなのに、うん、そうじゃないっていうこと、
ちょっと隅にいる人にも人生があって、はい、物語があってっていうのをちょっと感じさせるような、うん、
作りだったりとか、うん、あるいはねその主人公たちが非常にドラマチックな、まあ、じゃあ劇中の展開があったとして、やっぱね千葉先生の漫画は必ずそこにそれとは関係ない第三者の視点を入れるというね、これまあ何度も僕お話してる話なんですけど、野谷松太郎というですね相撲漫画があって、はい、まあとにかく主人公がクソ野郎とねまあもう千葉先生ならではです、本当に、いやもうクソ野郎は最悪、もう乱暴なだけじゃなくて人格的にも最悪というね、気は優しくて力持ちじゃない、全然気も優しくないし、
ダメなんだ
最悪のエゴイスト、他者への想像力を徹底的に書いた乱暴者、うん、松太郎が主人公なんだけども、その、乱暴者松太郎がいろいろあって、相棒の田中君という秋田出身の朴訥な青年、ただし酒癖最悪というこの、まあコンビがいるわけですね、はい、で、まあ、いろいろトラブルがあって相撲部屋を飛び出してしまったというその二人のエピソードがあって、で松太郎が、まあ、とにかくエゴイストでひどいやつで、まあ、その道中とかもひどいことめちゃめちゃ言うんだけど、うん、でもねこのクソ野郎が、まあ、本当に人生で一世一代の、俺そののたりますとその後もずっと読んでますけど、やっぱね松太郎が一瞬だけその田中のためにこう動くんですよね。
あら、
まあ、ちょっとぜひこれ読んでいただきたい。松太郎、のたりますたろうの参考本で言うと、8、9かな、7、8、9このぐらいかな、
うん、
7、8あたりだったかな。本当にもう僕漫画史上ベストシーンっていうか、
見てみよう、
何度読んでももう本当に もう落雷は止められないという、うん、本当に素晴らしい場面。まあ、それがその、なんていうかな、誰の人生にも起こりうる、でもさりげない、ただの一日なんですよ。ただの一日のちょっとした一言が、とっても重要な瞬間であると。で、それ自体でも感動的なんだけど、やっぱ千葉先生のいいところは、うん、そこに横にいるもあるおじさんがいて、この人はなんならその感じ悪いキャラクターなんですね。うん、で、まあ、非常に感動的な主人公たちの物語がある。で、話がこう終わろうとするときに、この漫画はそのおじさんの視点で終わるんですね。うん、なんか、騒いでるけど、なんだろうねと。なんあの人たち変な人ってみたいな。で、大体ね、千葉先生これを変な人とかって。要するに、旗から見たらそれもまた、違うストーリー。自分の人はその人の人生が、他にの人には他の事情がある。その視点を入れるという、この大人さ。ご自身のこと書いてても戦争体験の話書いて、うん、涙ぐんでる。それを横でね、奥様が見て変な人ってこう見てるとか。このね、すべての人にフラットなこう事情と視点みたいなのがある感じって、うんうん、本当に千葉先生のなんていうか名称のタッチというかな、あとまあご人柄もありますよね、本当ね、
うん、
これ読んでるとね、
なんてなんだろう、愛おしいというか、
そうなんですよね、うん、しかも僕ひねもすのおとり日記はだから今3巻出てますけど、
はい、
その今後ね、その先生の新作は読めないであろうぐらいの気持ちでいた後にしてみればと、えって先生全然画力も何にも落ちてないっていうか、え全然前世紀と全く変わらないテンションの漫画なんですけどっていうのが、どぎま、こんな人いないなと思うんですけどね。すごい。
なんか、改め、一つ一つが、まあ、絵はがきにしてもいいかな、もちろん、例えば海水浴のシーンとか、うんうんうん、って思うぐらいの。
美しいですね。絵、うん、もうまいし。ぜひね、これね、もし、宇垣さん、ご興味持たれたら、その、過去のですね、傑作群も、
はい、
読んでいただくと、読んでいただくと、全然変わってないことに驚くと思います。本当に、画力のテンションみたいなところが、うんうん、はい、おすすめのね、作品。まあ、のたりはちょっとね、女性が読んだら気分悪くなるかもな、あいつな。俺が読んでも気分悪いもんな。あいつはちょっとな、
そんなに
最悪。例えばね、代表作のもう一つに少年漫画ですけど、俺は鉄平っていうね、はい、まあ、メインは剣道なんですけど、うん、まあ、彼はもともとその、お父さんに連れられて、もう家を出てしまって、まともな教育を受けずに育ってしまった少年で、うん、まあ、野生児なんですけどね。彼もね、すごいですよ。やっぱりね、気は優しくて全然、気は優しくない。力持ちなんだけど、全然気が優しくないっていうか、はっきり卑劣感っていう、珍しいタイプの主人公で、剣道を勝ち残るのも本当に卑劣な手ばっかり使って、相手のね、その敵のライバル役のおじいさんの、その、まあ、なんていうかな、老いた、こう、すごく、こう、剣士というかね、がいるんだけど、彼に呆れられて、なんとさもしい男だろうって、悲しい男じゃってこう言われて、そんな主人公いる？
いや、でも、教育を受けてきてないっていうのはそういうことですもんね、
でもね、そのね、なりふり構わぬ、なんかその、鉄平の、なんか剥き出しの人間性みたいなものが、やっぱり漫画だから魅力的だったり、で、それにやっぱ振り回される普通の人々ってのも生き生きしてるから、なんかね、やっぱいいんで、あとそういう鉄平がね、なんかね、こう、暇を潰してる一日になんかね、道になんかね、落書きしてる、あれ図とかね、可愛いんだよ。なんかだから愛おしいんだよね、ダメ。
なんか好きになっちゃう。
なんかそのデコボコした人間も愛おしいみたいなね。うんうん、これもう全ての作品に言えることですけど、はい、でも同時に、千葉先生は今日もね、8時台伺おうと思いますけど、やっぱ戦争体験強烈なね、引き上げ、うん、満州からの引き上げ体験されてて、やっぱ人、なんか世界の暗部もいっぱいご覧になってるから、時々顔を出すね、ハードな世界のちょっと恐ろしい側面、人間が悪魔になる瞬間というか、うん、鬼になってしまう瞬間、これも怖いのよ。あと、なんていうか、上とか乾き表現。それこそ、ね、絵も描かれていた、雪石徹の原料表現とかもそうだし、明日のジョーだと、金龍飛っていうね、韓国の、ボクサーが来るんですけど、うん、彼が朝鮮戦争でした恐ろしい体験とか、そこのタッチの生々しさは、やっぱり、これも千葉先生なんだ。だから、優しいんだけど、その奥には、やっぱり地獄も見てきた。
からこそ。
からこそっていうところもあるし、うん、すごいんですよ、本当に。ということで、はぁ、なんてなっちゃいましたけどね。はい。ちょっと今日は8時台、たっぷり千葉先生にお話を伺おうと思っております。
はい。
そんな感じで様々なお城を発見して紹介するカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、今夜のメニュー紹介です。
6時半からのカルチャートークは、昨日から始まりました特別企画、アトロクティーンウェーブス。
はい。思ったよりいいコーナーになってしまいましたけどね。はい。この番組を聞いている現役10代のリスナーの皆さんの人生を折れ線グラフで表現してもらい、それを見ながら、大人の我々が最新テクノロジー、ウェーブホイッスル。これがね、素晴らしいですね。
あ、
聞けば見えてくる。ね。うん、あ、折れ線グラフが視覚的なものがちゃんと見えてくるというね、ウェーブホイッスル最新テクノロジーを駆使しまして、聞いていくという新しいタイプの青春グラフィティ企画です。今夜はどんな10代リスナーのウェーブスが聞けるんでしょうか。お楽しみにしてください。そして7時からのライブ&ダイレクトは2度目の登場。 1MC、1ギターのユニット、マッサンバシリのライブ、お二人別個に出演はね、それぞれされてたんだけどね、はい、ユニットとしてのご出演は、2019年1月14日以来となっております。
その7時40分頃からは、新概念提唱型投稿コーナー、何かが始まる音がする、YOKAN 予感。そして、8時台の特集コーナー、ビヨンドザカルチャーは、
アジア太平洋戦争の終戦から75年、このアジア太平洋戦争というのは昨日ね、辻田正則さんの特集で、まあ、とりあえずこう言おうということになりましたけどね、うん、今はこういうふうに言われてる、はい、戦争について、そしてコロナ禍の今について、そうだ、漫画家の千葉哲也先生に話を聞こう特集、フィーチャリング千葉哲也先生、よいしょ。明日のジョー、俺は鉄平、野谷松太郎などなどなど、数々の名作で知られる日本漫画界最重要人物、漫画家の漫画の神様、こんなこと言うと千葉先生多分ね嫌がるだろうけど千葉哲也さん、現在連載中のエッセイ漫画ヒデモスのたり日記では、今の暮らしぶりと並行して、終戦時の記憶や満州からの引き上げ体験、はい、思い出も生き生きと綴られております。そこで今週末8月15日に終戦の日を迎えるにあたり、久しぶりに千葉先生に話をお聞きしたいということで、5年ぶりにウィークのシャッフル時代以来、うん、私にとっての神、お話を伺いたいと思います。ぜひ皆さん聞いてください。
番組への感想や質問などリアルタイムでお待ちしております。アドレスは utamaru@tbs.co.jp まで。読まれた方全員に番組ステッカーを差し上げます。
そして番組ではツイッター、LINE、Instagram を稼働中です。それぞれ機能が違います。各種フォローをお願いいたします。それではアフターシックスジャンクション行ってみよう。
アフターシックスジャンクション、毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原まさきです。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。